中央学院大学清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ第85回ですね。今日から8年目に突入しました。よろしくお願いします。10月12日木曜日というところで、ちょっとね寒くなってきましたけど、今日はお察しの通りってわけじゃないですけどね、私中央学院大学、法学部教授の清水が、一人でスタジオからお送りしていきます。であとで、今のところ予定としては第一期のラジオメンバーだった卒業生の渡辺さんが LINE でつないでくれるというところなので、ちょっといつもの感じでわちゃわちゃやっていけたらいいかなと思ったりしています。大学の方は中学院大学、9月から後期が始まって、なんで前回の放送の時はまだ夏休み中でしたけどね、今後期が始まって、ちょっと徐々に皆さん、大学に慣れてきたようなというか、そんな感じになってますね。私個人の感じだと9月の28日に誕生日で、42歳っていうね、厄年って言われるとこですけどありがとうございますで、全然いきなりね一人だから勝手に自分のことはめにしてますけど、やっぱりね厄年なんか悪いことありますねで、一応数えでなんかこう厄年カウントしていくみたいなね、数え年でみたいな人たちが結構いて、でそうすると一応42になったらもうなんか厄年解除というか、こうなんか終わりかけになってくるんで、こうだんだん今度はいいことがありますよみたいなことが、こう気休めじゃないかもしれないですけど書いてあって、ふーんって思ってたんですけど、やっぱり41、42、なんか結構トラブルみたいなのがあったりもしますし、体調的には大丈夫でしたけどね、なんかそこでやっぱり体調が悪くなってみたいなね人もいたりとかっていうんで、あれなんで、あんまり私こう言うと良くないかもしれないけど、こうなんか神様系とかスピリチュアル的なやつってあんまり信じないですし、占いもね占いだしみたいな感じで適当な感じなんで、何も信じてないやなかったんですけど、厄年はそういうジンクスみたいなのあるかもねっていうのをちょっとね実感したりもしてますけど、一応数え年っていうところで考えていくと、この1年は、いい年になるんじゃないかなって勝手に思ったりしてますけどね、そんなこんなでやったりしてます。で先ほどのねオープニングの音源、私のねハクナの音声配信アプリハクナのお友達の花ちゃんの音声使わせていただきましたけど、花ちゃんもたまにこうちょっとねいろんなところでお話したりするんですけど、他にもいろいろオープニングだけじゃなくてねメッセージ音源作ってくれるっていうのがあるので、もしよかったらリスナーの皆さんとかもこうなんか花ちゃんに言わせたい音源とかね、そんなのもお便りとかで送っていただくといいかなと思ってます。この番組では皆さんからのメッセージを受け付けています。私のねゼミ生の大学生に聞いてみたいこととか、番組の感想曲のリクエストなど何でも OK です。昔大学生だった方、今大学生の方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。宛先はメールで 789@kfm789.co.jp、 ファックスは 03-5670-5332 までお願いします。お便り、採用されるとといいますかね、私の方で選んで、読むと、清水研究室オリジナルクオカード、1枚500円分ですね、そちらをプレゼントする、キャンペーンもやってますので、ボールペンはまだちょっと在庫がありましたかね、なんでそうするとセットでいくかもしれないというところなので、放送時間中とかだと送っていただくと、いろいろね 読めるかなと思ったりしますし、まあ今日のオープニングの私の厄年ねみたいなところでちょっとシンパシー感じた人とかもね、送っていただけるとありがたいかなと思ったりしています。でまあツイッターのアカウントの方もアット清水ラボ、最近ちょっと動かしてなかったんで今日急いでリツイートしてきました。リツイートっていうのかな、ツイッターというか X ですねイーロンマスクさん効果がねいろいろありますけど、清水ラボ LABO 最後のところですね、もしよかったら、チェックしてみていただくといいかなと思ってます。フォロー、リプライですね、リポストになってましたかね最近ねなどなどと言ってますけども、じゃあでは今日の1曲目というところで、まあ相変わらず TikTok ばっかり見てるんですけどね、 TikTok で恩田雅紀さんのフェイス、じゃあ間違えた、フェイクフェイスダンスミュージックお聴きください。はい、恩田雅紀さんでフェイクフェイスダンスミュージックお聴きいただきました。ね、あなたの心をハイジャックみたいなね表現が出てきますけど、まあ、なかなかすごいなって思ったりしてるんですけどまあ、世代によってこうねハイジャックって聞くとなんかすごい嫌だなってね思う人みたいしますけど、まあハイジャック禁止法みたいなね、まあ法律の業界だと有名なやつがあったりしますけど、まあ飛行機乗っ取られるとか想像してなかった時代があるわけですよね。でまあ後から作るみたいなねそんな話があったりしますけど、まあちょっとあんまり、マニアックな法律の話するとあれなんで、このコーナーでは、まあ、清水エミルの活動報告とか、まあみんなにできた出来事を、話しています。起きた出来事ですね。なんですけど、今のところまだラジオメンバーのね渡辺さんが聞いていないので、まあ、ちょっと私のね好きなこと喋っていこうかなって思ったりしてますけど、まあ本当にさっきねオープニング前厄年みたいな話しましたけどね、まあ学生さんだとなんだろう、まあ、今私が教員始めて13年目になりますかね、初め秋田からスタートだったんですけど、まあ、いろんなとこでねお話してますけど、まあ、秋田新潟で、まあ、千葉の大学というところで来てて、まあ、千葉の今の中央学院大学が一番長いですけど、まあ、10年目に入りましたかね、まあ、この中央学院大学清水研究室ラジオも、まあ、8年目突入というところでだいぶ来て早い段階からやらせていただいてはいるわけなんですけど、まあ一番初めの頃の教え子というかねが、まあ、30超えてきてっていうところで、まあ、なかなかいろいろみんなこう結婚したよとかね子供が生まれたよとか、まあ何だろう転職して困っているとかまあいろんなねことを聞いたりするんですけど、まあやっぱり若いと女性とかだと厄年33ぐらいかななんでね、まあそういったような人たちもね出てきて、まあそういう年なんだなとかね勝手に秋も深まってきてしんみりしてね思ったりしてますけどね。でまあゼミでの活動報告みたいな話でいくと、まあ後でもちょっとお話しますけど、まあ今年は10月の末ですね、28、29と、28、29あってますね、土日で、我孫子祭というのでね、中央学院大学の学園祭があったりしますけど、まあコロナでまあ一般公開をしてなかったんですけど、4年ぶりに、まあ、一般公開するというところで、まあそれまで前にもちょこちょこお話してたかもしれないですけど、科学捜査体験っていうのを、私、が、まあ、思いついてと言いますかね、全然専門とは違うので、まあ、専門は会社の法律なんであれなんですけど、まあ、なんかちょっと法学部っぽいことできないかなっていうので、でそしたらまあ警察官になりたいよっていう子が結構中学には多いので、まあ、じゃあこう科学捜査の真似事って言ったらいけないですけど、まあ、やってみようっていうので、こうなんか指紋を取るよとか、あとまあ血液ですね、血痕取るよっていうので、まあ、ルミノール反応のやつとか、あと足跡を採取しますって言って、まあ、警察が実際使ってるようなこうシートみたいなで、あと、まあ、手錠ですね、手錠もまあちょっと怪しいお店の手錠じゃなくてまあちゃんとした手錠って言ったらいけないんですけど、まあなんかこうアメリカとかでこうなんかアタッシュケースにお金いっぱい入れて 手錠と渡しケースつなぐみたいな、ああいう警備用で使うような、まあ、ちょっとがっちりしたやつを、まあ、仕入れて、で、まあ、そういうのを使って、まあ、犯人逮捕みたいなのをこう体験してもらうみたいなプログラムを、まあ、今年もやることになってて、で、まあ、ちょっと何人かゼミ生にお手伝いをお願いして、まあ、やってもらえる感じにはなってるので、まあ、今年なんかは、まあ、そういったゼミでの活動報告がまた増えたと言いますかね、まあ、元に戻ったみたいな感じで、まあ、やってるかなっていうのがあったりしますね。まあ、あのコロナで本当に今まではもう大学の学内でというかゼミ室であのご飯食べたりとかピザパーティーみたいなこうやってたんですよね。でなんですけどしばらくこうやっちゃダメだよみたいな話になって、で最近まああのまあ緩和というかされてきたんでやる先生はやるみたいな感じででなってるんですけど、まあただまあちょっとまだやっぱりコロナになってる人もいますしね、なんかインフルエンザも流行ってたりとかで、まあなんかこう学校のね空調を疑う人とかもたまにいてまあよくあのバスとか電車の中でこうなんか空気循環してるんで大丈夫ですとか、まあタクシーとかもなんか何分で空気が入れ替わりますとか書いてて安心してくださいみたいになってますけど、まあそれを疑う人もたまにいるんであのいや自分は怖いんでマスクしときますみたいなね、まあ、そういう人もいるんで、そうするとじゃあなんかピザでも取って食べようかとかっていうのが少しなんかはばかられるというかっていうので、まあなかなか最近はちょっとね外に行くっていうので外に行って食べるとかもねあの控えてっていうのがあるんですけど、まあぼちぼちまあこうね学園祭の打ち上げとかねそういうのでもやれたらいいかなと思ったりしてるので、まああの清水の、まあ、あの飲み会というかね、あの飲み会って言って、まあ、1年生2年生はねあの未成年というかあのお酒が飲めない未成年の場合もありますから、まあ、一応その18歳からね成人ということになってますけど、まあまあお酒飲めないタバコ吸えない未成年っていうねあの人たちもいるので、まあ、飲み会っていうか、まあ、食事会というか懇親会というかっていうのがありますけど、まあ、まあ、誰でも来ていいよ的な感じなんで、まあ、たまにね、こう、OB が飛び入りで参加したりとか、まあ、そういうのがよくあるあるなんで、まあ、ちょっとね、気になる OB、OB は、チェックしといてもらうといいかなとかってね、思ったりしています。まあ、そんなようなね、まあ、感じで、まあ、徐々に、こう、ちょっと大学生らしい話題っていうのをね、まあ、しばらくできてなかったので、まあ、ぼちぼち、お伝えできるんじゃないかなと思ったりしてます。でまあ今の時期だとこう来年度のゼミ募集っていうので、まあ、新しい年度でまあこうゼミにねどこのゼミに入るかっていうので、まあ、なかなかあの例えが難しいんですけど、最近もう本当にあのオープンキャンパスとかで私はあのグリフィンドールとかハリーポッターの寮みたいのがあるでしょうと、あれのちっちゃいやつがゼミみたいなもんですっていうのをちょっと高校生とか、まあ、まあ保護者の方ですよね、保護者の方もやっぱりこう大学のこと知らないとか、まあ、ゼミってなんだろうみたいなのをまあおっしゃる人もいるんで、まあ具体的に言うとグリフィンドールとかスリザリみたいな話ですみたいなまあ組み分けいないんですけどねみたいな話で、まあ勝手にこう振り分けられるというか、でもまあこう嫌でも何て言うんだろう、第一希望に行けるとは限らないっていう話で、まあその辺なんかもちょっとなんかハリーポッターテイストあっていいのかなとかっていうのでまあ言ってますけど、まあただこのねハリーポッターのネタっていうかがまあ通じる世代と通じない世代が出てくるかなっていうので、まあ今はこう豊島園のところがね改装されて、改装というか新しく建て替えてっていうのでね、まあやってるっていうのね、まあ話題ですけどね、まあこのネタも多分あと5年とか10年ぐらいは持たないかもしれないと思って、こうなんか新しくこうなんとか寮とかね、なんかゼミっぽい話とかがねこう出てくるといいのかなとかね思ったりしてますけどね、まあそんなような感じで、まあ徐々にねお話が聞けるんじゃないかなと思ったりしてます。まあしばらくはというか、まあこれまでもまあ、第一期のねラジオメンバーだった私のゼミ生たちのねあの昔話とかをよくしてましたけど、まあ、ちょこっと新しい人たちとかのもね話をしていこうかなと思ったりしてます。ではでは、じゃあ、まあ、今月2曲目というところで、まあ、これも TikTok で発見したんですけど、ちゃんみなさん自体はまあ確かに把握はしてたんですけど、TikTok でなんかすごいエフェクトじゃないんでしょうね、なんか顔をすごい化粧というかメイクした 男の人と女の人のなんか沖縄のやつみたいなので歌ってるやつがあって、で、あそこで、あ、この曲はなかなかいいなと思ったんで、ちょっと、流そうかなというところで、ちゃんみなさんでハレンチ、お聴きください。はい、それでは、まあ、いつもはねちょっとCM 明けに法律相談のコーナーやってますけど、今日はちょっと先に法律相談のコーナー行ってみようかなと思ったりしてます。まあ、今日はまあ、ちょっとリクエストのメールも来ているので、まあ、それと絡めてっていうことですけど、まあ、ちょうど3月でしたかね、卒業した小学部の子からのメールで一回ねラジオも来ていただいてね、お話ししていただきましたけどね。で、まあ、その人というかね、一応、ペンネーム、中藤さんですね。中藤、翔一なのかな、カズマさんなのかな。まあ、あれですけどね。ありがとうございます。まあ、彼は、電気屋さんで今、勤めてるんですけど、最近、電気屋さんで、こう、安売りを、まあ、防止したいっていう動きがあって、で、まあ、それこそ独占禁止法っていう法律があるんですけどね。で、まあ、メーカーとか、その、作ってる側、まあ、例えば、まあ、私、大学生の4年生の時は NEC の派遣社員というか、で、NEC のパソコン売るっていうので、ヤマダ電機ところでずっと立ってて、1日何十台も売るっていうのやったことあるんですけど、まあ、いい時代だったんでね、本当に、1日の売り上げ300万とか600万とか出ると、1セット売ると30万とかの世界だったんで、まあ結構おすごいじゃんみたいな話ではあったんですけど、まあそれはともかくまあそういう NEC とか、まあ富士通とか、まあいろいろありますけどね、まあそういう電気屋さんというか、まあメーカーが、まあもうこの値段で売ってほしいと、でそれ以外では売っちゃいけないとかって言って、まあやると、まあこう経済がおかしくなっちゃうんでしょうと、まあ需要と供給があるんで、安いとこもあれば高いとこもあると、で、まあいろいろ工夫もできて当たり前っていうのが、まああるので、まあそういうのを維持するのが、その独占禁止法っていうのがあって、で、まあ今までの世界はそれが当たり前だったんですよね。なんで、まあこう洗濯機にしろ冷蔵庫にしろ何にしろ、もう型落ちになったら安くするしというか、在庫が余ったらしょうがないんで安くしちゃうっていうのがあったんですけど、最近その在庫をメーカーが引き取りますと、だから安くしないでほしいっていう意味で、この指定価格制度っていうのが出てきたらしいんですね。で、この指定価格制度っていうのを、まあ、使えば、まあ、指定価格で売るので、それをに対応しないといけないと、で値引きは認めないっていうのになってくるので、まあ、ちょっと言ってしまえば、こう消費者からすると敵的なね本当だったらこう安く売れるのにみたいな話なんですけど、まあなんかその辺がだいぶ出てきてるっていう話で、まあ今パナソニックがそれやってるよっていう話がちょっと出てきてますね。で、まあこれって違法じゃないかうんぬんっていう話あるんですけど、まあさっき言ったみたいに、あくまでこう、まあ経済をどうこうするってわけじゃなくて、まあそれのその例外の部分にあるっていうところなので、まあ脱法的とは全然言わないんですけど、まあ工夫なんでしょうねっていうところではあるんですね。ただやっぱり、まあ在庫は安くなって当たり前とか、まあまたはスーパーとか行くと、こうね、夜中行くとお刺身とかお弁当とか安く売ってるように、もうそれ以上だと腐っちゃうから、当然安くて当たり前っていう話だと思うんですけど、まあそういう類で、まあ本来であれば安く売ってもらいたいわけですけど、まあ捨てちゃうんじゃなくて、まあ今回のその指定価格制度の場合はメーカーが、まあ持ち帰るんで、その値段で売ってくださいっていうパターンなんで、まあこれが、まあちょっとね、今後どうなるかっていうところでもあったりしますけど、で、まあ、ただその指定価格で絶対やるかやらないかっていうのは、決まってないので、まあ、お店によってその指定価格制度になってるよと。で、そうじゃないお店もあるはずなんで、だからまあ、これからのその、まあ、消費者目線の考え方でいくと、その指定価格制度のお店は、あ、もうこれ以上は安くならないなっていうのが、まあ、読めるわけなんですよね。まあ、限界あるなっていうお店。で、そうじゃないよっていうお店は、 まあ、あの限界ないので、それもそのあのとことん安くなるかもしれないっていう、まあ、そういったのがあるので、まあ、ちょっとそういうのも着目していただくといいんじゃないかなと思ったりしています。で、まあ、その辺がちょっとね、あの今日の法律相談みたいな話で、で、中藤さんからの、メールで言うと、皆さんはどうも中藤翔一ですってね、カズマさんかなって言ってくれてますけどね。で、近々また出演を考えてますって言ってくれてます。で、そこで、やりたいことみたいですけど、この中藤企画で一番人気だったこれってありなし徹底討論の話題を一つと。で、店長に内緒で物を買うのは就業規則に反するか否か教えてくださいって、ね。これちょっとざっくりしてて、店長に内緒で、なんだろう、こう、シャワリをあれしてとかっていう話なのかなとか思ったりもしますけど、まあ、売り上げ上がるんだったらね、全然いいのかもしれないですけどね、まあ、この、就業規則も、こう、会社によっていろいろ違うので、まあ、その辺なんかをね、ちょっと掘り下げた話をすると、より、まあ、あの、法学部っぽい話にはなるかなと思ったりしてますけどね。まあ、中学院大学清水研究スタジオ、まあ、一応法学部ベースではあるんですけど、まあ、あの中学院大学小学部と法学部と現代教養学部とで、まあ、私は大学院も担当してますけどね、まあ、あのいろいろバリエーションがあるんで、あのいろんな話をこうね盛り込んでやれるといいかなと思ってますんで、まあ、ちょっとねその辺も、まあ、今度、今度ね中藤さん卒業生として来た時にこの辺のね話もしていこうかなと思ったりしてます。まあ、またあの皆さんの、まあ、会社のというかね社会人の人でいうと、こう就業規則こんな、規則あっていいのかみたいな、まあ、そういうのもブラック就業規則じゃないですけどそういうのもねあの募集してみたいなと思ったりもしてますんで、もしなんかちょっとこんなネタあるよみたいな人がいたら教えてもらうといいかなと思ったりしてます。まあよく話すネタとしては、まあ、ニコニコ動画とかってやってた、ドワンゴっていうね、会社がありますけど、まあ、初めの頃は、もう、裁量労働制なんで、こう、いつ来てもいいですよと。朝来てもいいし、昼来てもいいし、夜来てもいいと。そうすると、まあ、プログラマーの人とか、まあ、なんかみんな、どっちかっていうと、朝来いって言ったら来たくないみたいなんですよね。なんで、まあ、夜とか、夕方来て、ダラダラしちゃうと。で、会社としては朝来てほしいなっていうので、まあ、どうしようかっていうので、朝来たら女子社員が手作りのお弁当を作ってくれますよとって言ったらみんな来るようになったっていう今はどうか分かんないんですけど、まあ、なんで植えてるとかって言ってないね、まあ、そういうね手作りに植えてるっていうね、別に女子に植えてるとかそういうわけじゃなくて手作りに植えてる人が来たよっていうところで、まあ、それなんかもまあちょっとなんか就業規則っていうかね、まあ、ちょっと会社の特殊ルールというか、まあ、そんなようなねちょっと変わったようなお話とかも、まあ、集めてますんで、もしよかったらね教えていただくといいかなと思ってます。それでは一旦ここでコマーシャル行ってみようかなと思います。
中央学院大学清水研究室ラジオ、私のお気に入り。このコーナーでは清水先生や清水ゼミ生のお気に入りのもの、食べ物や今ハマっているものなどをご紹介しています。
はい、私のお気に入りのコーナーというところでね行ってみようかなと思います。で、まあ、CM 明け、第一期のねラジオメンバーの渡辺さんとどうやら LINE がつながったようなんで、お声をかけてみようかなと思います。こんばんは。まだであったかもしれないですねまあちょっとね順番入れ替えてというか、まあ、勝手にこっちの都合ですけどね、こっちの都合というか、もうなんか、まあ、8年やってるというか、まあ、まだ8年目ですけどね、丸7年やってると、なんて言うんでしょうね、こう、まあ、一番初めにいただいたこう台本案というかね進行表案がこう染み付いてて、もうなんかこの流れでやればいいやってなってて、ついついそういうね感じの話になっちゃいますけどね、まあなかなかねっていうとこなんですよね。
あ、お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。大丈夫そうかな。
入ってます、
うん、大丈夫ですよ。私は聞こえてて、電波に乗ってるかどうかちょっとわからないっていうね お疲れ様です。
すいません
、ね、いえいえ、なんだろう、 CM 前にいつもやってたこう私のお気に入りのコーナーをずらしたんで、
はいはい、
今ちょうど私のお気に入りのコーナーなんで、
ぜひ。なんかすみません、すみません。
いやいや。
なんかすみませんっていうのはなんかあれですけど、ね、わざわざそんなことまでしていただいて。いやい
や、前々回はね、生でね、私のお気に入りをね、渡辺さんに。
そうですよね。
ね、っていただきましたけど、
あの時話したのがアーマードコアですよね。
うんうんうん、
アーマードコア発売直前ぐらいの頃だった
ので
、言ってた気がしますね。
ね、今はどうですか。
はい、
シティーズスカイライ
ン、例に漏れずアーマードコアですよ。
アーマードコアだった。2ヶ月
続いて、もちろんやってますよ。ずっとやってますよ、本当。なんか病気なのかなって思うぐらいやってますよ。
いやいや、捉えて離さない。
いやもう本当になんかいいゲームでした、本当。一応全部エンディングは回収し終わって、やることは全部やったんですけど、
うんうんうん、
それでもう一回あのエンディングが見たいとか、私もちろん例に漏れず、アマドコアをやったことによって、
うんうん、
このキャラが好きだなっていう、まあ、いわゆる推しっていうのがいるんで、
うんうん、
いやまあ推しに会いたいなとか、推しともう一回戦いたいなっていう気持ちになって、もう永遠にやっちゃいますね。
うんうん、
ただなんかエンディング3個あるんですけど、なんかどのエンディングも私の心を、私の情緒をかき乱してきて、なんかクリアして1ヶ月経ったんですけど、なんか未だに思い出すとちょっとなんかこの気持ちを言葉に表す語彙が私にはなくて、もうモヤモヤしたというか、なんかなんていうんですかね、悪いモヤモヤじゃないんですけど、
うんうん、
胸が詰まるような苦しみが私の中にあって、なんかうまく語れないんですけど、まあ、でもすごい端的になんか私のこの情緒、感情をさておき、感想を述べさせてもらうと、とってもとっつきやすい話だったんですね。まあ、あんまり私もロボ系のアニメとかに精通してるわけじゃないんであれなんですけど、まあ言ってしまえばとっても王道な物語ではあったかなっていう印象ですね。まあルビコンって呼ばれる星が舞台なんですけど、このルビコンっていう星にあるエネルギー資源、コーラルって呼ばれるエネルギーを求めて、いろんな人たちが奪い合うみたいな、戦い合うっていう話なんですよ、簡単に言うと。で、大きくその物語で出てくるのが4つの勢力で、ルビコンの外の星から来たアーキバスっていう企業のベスパー部隊っていうところと、ベイラムっていう企業の専属部隊レッドガンっていうのと、もちろんそのコーラルを奪われないように、コーラルを、ルビコンを守るルビコンの人たち、解放戦線って呼ばれるルビコンの人たちと、主人公である私がいる、どこにも属していない独立傭兵っていうポジションがあって、まあ大まかに言うとこれなんですけど、なんかまあ、なんですかね、ネタバレとかになっちゃうかもしれないんで、あんま言えないんですけど、まあ、誰が生き残って、誰が何を得るのかとか、私主人公は一体何を選ぶのかとか、例えば私は主、ハンドラーって呼ばれる主人がいるんですけど、
うんうんうん、
まあ、そのハンドラーにも思惑があるみたいな、
うん、
でそのハンドラーは私を使って何かをしようとしているけど、それは何なのかとかっていうのがいろいろ混ざり合っている、人間模様が結構描かれてて、でハンドラーっていうのが別に悪い人では決してなくて、私主人公が強化人間って呼ばれる、そのアーマードコアの世界に、まあアーマードコアってタイトル通りアーマードコアっていう機体があるんですけど、そのアーマードコアを操作するのに最適化された人間っていうのがいるんですよ。まあ別にアーマードコアって普通の人間も乗れるんですけど、さらにその性能を高めるために、まあ改造人間みたいなポジションなんですけど、主人公はまあなぜかまあそこの背景は分かんないんですけど、主人公はもう旧型の改造人間、強化人間で、意思表示とかもできない。まあ、メタ的に言ってしまえば主人公なんで、セリフがないっていうところで、言葉を発することはないんですけど。で、まあ言ってしまえば、結構アーマードコアって、今までのアーマードコアって、強化人間である主人公のことを、本当に使い捨ての駒じゃないですけど、死んでもお前の代わりいるし、みたいなキャラが多かったんですけど、 今回のハンドラーは本当に自分の私のことをすごく大切に扱ってくれる人で、あの何か不具合があったらすぐに家とか、
うんうんうん、
なんか危険な仕事が終わったらとりあえず休め、今は休めってちゃんと言ってくれる人で、うん、でその人が私を利用して何かをなそうとしている。だからもしかしたらハンドラーって悪い人なんじゃないかとかいろいろあるんで、うん、思ったりとかもするんですけど、まあそれはやればわかるところなんですけど、ハンドラーが一体何を求めているのかとかもあって、でまあ結局企業は誰が勝、どの企業が勝つのかとか、
うん、
ルビコンの人が勝つのか企業が勝つのか、それとも私たちが目的を達成するのかとかっていうの でそこはやっぱ物語はすごく分かりやすい、あのやるだけで言い方変ですけど、やったら分かる内容、全貌が捉えられるかは分かんないですけど、なんとなくこういう流れなんだろうなっていう、まあ、考察の余地はありつつ分かりやすい話だったんで、あのアーマードコアをやってみたいって人はこっから始めて全然いいと思います。私はまあ実際そうですし、で、あの何よりアーマードコアが結構なんか、いや難しいゲームなんでしょって言われる理由が結構あるんですけど、やっぱり操作がいっぱい動かさなきゃいけないっていうところが結構とっつきにくさだったと思うんですけど、6は本当にとっつきやすくて、あの結構アーマードコア個人的にこれが原因なんじゃねって思う理由がありまして、そのまあ言ってしまえばアクション系のゲームって敵にターゲットロックっていう機能が大体あるんですよ。なんか敵が画面がいっちゃっても勝手にカメラがあの敵を追ってくれるみたいな。
照準がね。
大体あるんですけど、うんうん、アーマードコアは今までそのカメラを自分で操作して敵を画面内に捉えたら自動で照準が合うって感じなんで、敵が外れちゃったらカメラを戻さない限り照準がずれるんで、あの合わないんですよ、
うんうんうん。
それが結構忙しい要因だったんですけど、今回のアーマードコアってちゃんとターゲットロックっていう機能があって、うん、敵がどっか行っちゃっても追ってくれるんですよ。なんでめちゃめちゃ楽です、本当に。で、あのクイックブーストとかアサルトブーストっていう、うん、まあダッシュとか回避っていうのもすごい、なんですか、入力してフレームも特になくスッて動くんで、やっててスピード感があるんで、なんか、なんですか、絵がすごくかっこいい、見てて楽しい、し操作してても楽しいっていうところで、アクションゲームとしてもしっかりしてる、失礼な言い方かもしれないですけどアクションゲームとしてもすごく楽しいっていう感じでしたね。でやっぱそのアーマードコアってそれをさておいても、うん、やっぱりアセンブリって呼ばれる機体の構成をするのが楽しいゲームなんですよ。まあ、頭足コアって呼ばれるあの胴体の部分ですよね、コアと頭足コア、腕かっていうのと、あと両手の武器と肩の武器とかっていうのを自分で決める。あとは内部のそのジェネレーターとか、あのブースターとかをその機体に合わせて変えていくっていうのを自分で好きなように、大体好きなようにできるっていうのがすごく醍醐味で、なんか自分のかっこいいからこの武器使いたいとか、見た目が好きだからこの武器使うとか、このパーツとこのパーツ組み合わせてかっこいいからこれにしたい、かわいいからこれにしたいっていうのを選べるし、それだけロマンを求めるのもいいし、あの強いから使いたいっていうのを求めてもいいっていうので、そう、なんていうか、プラモデルとかロボット自体が好きな人も楽しめるかなって思いますね。あと色とか傷とかも自分でつけられるんで、例えば頭は目の部分が赤で、なんか他は白で、このなんかアンテナっぽいところは赤だよとか、なんかそういうのも結構細かく決められたりするんで、なんか、まあ、例えばガンダムみたいなカラーリングにしようとかも、やろうと思えばやれる人はやれるんで、なんか本当自分の好きな機体を使って、自分の好きな武器を使ってそれを操作するっていうのが楽しい。でもなんかやっぱりアーマードコアやってみたいなって思ったら、ぜひ今このタイミングですよ今このタイミングですよ、本当にって思うんで、
ね、8月に売り出されて、
ね、まだネタバレ大丈夫だと思うんですけど、 今しかないと思います。これ以上経ったらもうネタバレ、もう正直結構ネットに溢れてるんで、もう今しかない、ネタバレ踏まないでやれるのは多分今がギリギリですので、うん、11月行ったらもう多分どこもかしこもアーマドコって調べたらネタバレめっちゃ出ますよ、うん、私は危なかったですもん、本当ネタバレ踏んで死ぬ思いしました。
エンディングとか流れちゃっててみたいな、
危ねえとか思って、ね、本当でもいいゲームでしたね、ずっとやってますよ、とらわれてます。
うん、もう今ちょっとねスタジオでざっくり見させてもらったら、ね、かなり映像綺麗だしすごいね。
そうなんですよ、めちゃめちゃいいんですよ。もうなんかあんまり言うとちょっとキモいんであれですけど、やっぱちょっと例えば右に動くだけでもちゃんと小さいブースターが動くっていう細かさ、
うん、
なんか火がちゃんとブースターが火吹くんですよ、右に移動したら右側についてブースターがプシッて出て、うわー細けーみたいな。私だから今アイコンちゃんとアーマードコアの私に期待にしてます。
そう、ね、
私逆関節って呼ばれる期待ですにしてますけど、でもなんか本当足が1,2,3,4 結構あるんですけど、まあ好きな、本当になんか好きなようにある四脚もあるし、うん、タンクもあるし、逆足二脚っていうのがあって、それにも重いの軽いの中量っていうのがあったりするんで、いろいろあるんだよ。本当楽しいゲームでした本当に。アセンブリだけでもう3時間潰しましたからね。
集中でき
ますよ3時間。もう好きな機体、好きな色、好きな傷っていうので、いや楽しいって思いながらやってました、ね。
じゃあぜひアーマードコアファンをちょっとね増やしていきたいな。もう
皆さんやるべき
一応してるところでしたね。
はい、いいですね。
ではでは、今月3曲目というところでね、七分かりさんのお化けの受け狙いお聴きください。はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思います。まあね、ハロウィンシーズンといいますかね、まあ近づいてますけど、まあなんかこうつい人を脅かしてみようとか、なんかそんな気持ちになるんじゃないかなと思ったりしますけど、まあ今回はね、そのドッキリとか悪ふざけってどこら辺まで許されるかみたいな感じをちょっとね、渡辺さんと軽く話そうかなと思ったりしてます。
強いて、
そう、なんかまあテレビ番組とかだとね、それこそなんか今芸人さんが考えたドッキリみたいなやつとか、
はいはい、ね、ありますね、
ね、落とし穴落とすとか、なんだろう、なんかね、いろいろってあると思うんですけど、
あ、家の中で砂巻くとかありまして、
うんうん、渡辺さん、なんかこの辺ぐらいまでだったらドッキリ許すとか、もう絶対許さないとか、なんか
子供の頃は笑ってたんですけど、うんうん、年取れば取るほど、なんか、食べ物使ったドッキリも、なんか、いや、食べ物無駄にすんなよって思っちゃいますし、なんか、落とし穴とかも、なんか、危ないじゃないですか、やっぱり。なんか、多分、なんか、若くても危ないのに、大人の方が落ちたら、その、怪我したら、もう再起不能やんとか思ったら、なんか、安心して見れなくなってきちゃって、だから、どう線引き難しいですよね。なんか、うん、だからサプライズパーティーとかみたいなドッキリはいいと思うんですけど、うん、なんか穴に落とすとか、なんか甘いと思ったら辛かったみたいなとかは、うん、なんか難しいですよね。そうやって考えると確かに、あんま深く考えたことないですけど、
うん、
なんか冷蔵庫開けたらケーキがなかったぐらいのドッキリはいいと思うんですけど。
食べられ
てる、誕生日だと思ったらみたいな、
うんうんうん、
あれみたいな感じぐらいはいいかなって思うんですけど、ね、冷蔵庫開けたら蛇出てきたとかはまずいかなって思うんです
よ。そうね、確かに確かに、
まあ、でもおかしいな、そうやって言われる、
ね、最近よく私が顧問やってる軽音楽部のところで、うん、柏で使う居酒屋さんがあって、そこは何回か話してるかもしれないけど、うん、本物の蛇出てくるのね。なんか飲んで食べたりしてるじゃん。で突然大将かなんか、うん、従業員の人が「はい」って言ってポッて蛇投げてきて、まあ、
え、マジで怖い。
おもちゃだと思うじゃん、だけど生きてるっていうね、
笑え、うん、ね。
でもまあ何回か行ってるうちにこうやっぱみんな分かってきちゃうので、
また来たかみたいな。
そうそうそう、知らない人にやるらしいっていうので、
いや怖ー、
うん、なんでね、ちょっと
気絶する自信ある
まあそんなにあの大きいヘビじゃないんで、
ああちっちゃい感じ、
うん、うんうん、でもそんなのもねあるから、まあ、ちょっと それは限界かもしれないって言って最近ちょっと思ったんですけど、ドッキリもね、
あそうギリギリですよね、
うん、もう酔ってない人いたらねめちゃめちゃ怒られそうな気がしてと思って、
ええ
まあそんな感じでちょっとね、今回はコンパクトにというところで、今月最後の曲の方行ってみようかなと思います。まあハロウィンつながりというところでね、最近 USJ とかでいっぱいゾンビダンスですかね流行ってるあのアドさんのショーをお聴きください。
キャプテンアメリカファーストアベンジャーズより不時着を決意するキャプテンアメリカことスティーブ・ロジャースと最愛の人ペギーの最後の会話。
このままじゃ持たない、不時着する、ダメよスティーブ、諦めないで、きっといい方法があるわ。
これが僕の選択だ。ダンスには間に合いそうにない。
ダンスは8時からよ。
わかった、
遅れないで、約束よ、待ってるから。
中央学院大学清水研究室ラジオ、
はい、ね、あの懐かしいジングルちょっと今回はね、あのご本人いる中で聞いていただきました。
なんか恨まれてることしましたかね私
いやいや、これ一番初めのやつらしくて、そう2016年だって、
涙出る。
いやなんでね、なんかいや色褪せないなっていう話をこうちょっとね、
いや、やめていただきたい命握られてますもんね。
いやいやね、というところで、大学の告知なんですけど、まあ、ちょっとオープニングとかいろいろでお話ししましたけど、まあ、学園祭が、中央学院大学我孫子祭が、28、29とね、土日でありますんで、もしよろしかったら、来ていただけると、まあ、清水がなんかコスプレしてるかもしれないですし、まあ、いろいろ科学捜査とか楽しんでいただけたらいいかなと思ってます。渡辺さんもね、かつては演劇部でね、
ああ今は亡き、
ね、うん、ちょっと休部中なのかな。
いやほぼ廃部っすよ、
ね、そうかな、ね、あの5号館でこう暗転させる、ね、演劇をやってて、あもうすごい迫力あるなと思ってねそれが記憶に。
いやいや、ありがとうございます。
うん、まあ、ぜひね、またぜひ演劇も見せていただけるといいかなと思ったりしてますけどさて以上、大学の告知のコーナーでした。というところで、エンディングに入っていこうかなと思うんですけど、まあ、お送りしてきました中学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。いかがだったでしょうか渡辺さん。
いつも通りおしゃべりしすぎて申し訳ないです
いやいやまあね、
いやいやでも楽しかったですけど、
うん、やっぱり毎月ハマってるものをねちょっと教えてもらうとあ今これが流行ってんだっていうのはね、
安心しますね。渡辺の中でずっとゲームの話しかしないですけどね、
うん、いやいや、まあね、ジングルの感想も生で聞けるとね、ちょっと、
もう最悪、早くなんかもうどうしよう、こんなことになるなんて、軽率な己を過去の己をしばき回したい。
いやいや、ね、でもまあ今再録したらもっと表現力高まってるとかね、そういうのも気になるけど。
いやいや、どういやと、いや落ちてると思いますよ。全然やってないですからね、何も。
まあ。ね、なんで昔は本当に録音して、まあ、スタジオでね録音させてもらってそれをね当日流すみたいなのをやってた時期だったと思うんで、
は
い、
うん、そうです、ね、なんでそんなの機器としてやってたんですかね。
まあでもなかなかね、まあでもね、おかげさまで
いい経験ですけど、
うん、8年目に突入しましたんでぜひぜひ今後ともよろしくお願いしますというところで、
いやよろしくお願いします。
はい、じゃあ次回は、11月9日木曜日夜6時から生放送でお送りする予定です。でお便りも24時間募集中というところで、宛先 789@kfm789.co.jp までお願いします。ツイッターじゃなくて X ですねのアカウントの@清水ラボでも、感想を送っていただくとありがたいなと思ってます。ポッドキャストも、おいおい更新されるというところなので、今日のジングルは乗るのか乗らないのか、ちょっと乗りますか乗るらしいので、 半年ぐらいお楽しみいただけるんじゃないかな。あのなんかビヨビヨってなる警告音はフリー素材なんですかね。ああらしいので、
拷問。
というところで、皆さんまた来月お耳にかかりましょう。さようなら。
さようなら。
はい。